4面17、満場未林氏研究の現在地、食文化講座、堀切家文書目録完成。流山の醸造文化や満場未林の歴史を学ぶ講座を開催します。2代堀切文次郎が製法を確立し、江戸後期には広く知られていたとされる流山白みりん満場、キッコーマン国際食文化研究センターでは、平成23年に満場みりんの創業家の堀切家が所蔵していた醸造にかかる記録や当時の日記帳など一連の文書類の寄贈を受け、修復目録作成解析を行ってきました。キッコーマン国際食文化研究センターの学芸員川根正則さんを講師に迎え、令和8年3月に完成した流山白みりん醸造家堀切家文書目録をもとに、流山の食文化を支えてきた白みりんの文化や歴史、満場みりん史研究の現在についてお話しします。ライブ配信、アーカイブ配信は9月30日までを実施予定です。詳細は白みりんミュージアムのホームページをご覧ください。なお、今回は展示エリア内での講演となるため、有料展示エリアの見学とみりん体験は終日休止とさせていただきます。ご理解のほどよろしくお願いします。日時、8月1日土曜14時から15時30分。場所、白みりんミュージアム。参加者は流山キッコーマンの駐車場を利用できます。定員50人、多数抽選。配信は定員なし。申し込み7月22日までにキッコーマンプラス会員に登録の上、申し込み専用ページから二次元コードがあります。問い合わせ、白みりんミュージアム、電話 050-1724-3926、月曜休館、祝日の場合は翌日。18、柴崎吉野家文書と赤城神社拝殿付けたり棟札、市指定有形文化財に指定。1、柴崎吉野家文書、近世近代、市指定有形文化財古文書。柴崎吉野家文書には、寛永13年1636年から大正5年1916年までの1883点の文書が残されています。流山や周辺地域の歴史を紐解く上で貴重な資料群であり、文化財的価値が高いことが評価され、指定されました。2、赤城神社拝殿付けたり棟札、市指定有形文化財建造物。赤城神社拝殿は明治42年1909年に建築され、棟札には秋元三左衛門や堀切文次郎をはじめ、当時の流山町の有力者の名前が連なっています。流山町の繁栄を象徴する建造物であることが評価され、指定されました。古文書と赤城神社の写真があります。問い合わせ博物館、電話 04-7159-3434、ID1001-785。
19、白みりんの夏祭り、特別な夏の一夜を。白みりんをテーマにした白みりんの夏祭りを開催します。白みりんミュージアム前の広場には、白みりんを使ったグルメ屋台が並ぶ白みりん夜市が立ち、お子さん向けのコーナーではヨーヨー釣りや射的、くじ引きなどが楽しめます。またこの日の夜限定で、夜の白みりんミュージアム特別ガイドツアーも開催します。食べて、遊んで、学ぶ、 特別な夏の一夜を過ごしませんか。日時、7月20日祝日、16時から20時、費用無料。なお、お子さん向けのコーナーなどは有料。特別ガイドツアー、日時、7月20日祝日、16時からと17時から。定員各30人先着順。費用各300円。なお、高校生以下各150円。申し込み専用サイトから二次元コードがあります。共通事項、場所白みりんミュージアム、問い合わせ白みりんミュージアム、電話 050-1724-3926、 月曜休館、祝日の場合は翌日。20、博物館子ども教室、縄文時代の布安銀織を作ろう。縄文人が編んでいた安銀、縄文時代と同じ織り方でオリジナルのコースターを作ってみませんか。日時、8月1日土曜、14時から16時。場所、中央図書館。対象、小学3年生から中学生。定員、12人、先着順。持ち物、博物館子ども教室スタンプカード、お持ちの方のみ。申し込み、7月12日、10時から電子申請。1回の申し込みにつき1人まで。二次元コードがあります。安銀織の作品の写真があります。問い合わせ、博物館、電話 04-7159-3434、 ID 10545-98。 21、風鈴と風車飾り。風鈴の音色と風車で夏の気分を。子供たちが手作りした風鈴やカラフルな風車棚が運河駅ギャラリーを彩ります。風鈴の音色と風車で涼を感じてみませんか。日時、7月13日月曜から8月31日月曜、9時から17時。場所、運河駅ギャラリー、運河駅自由通路内。風鈴と風車棚の写真があります。問い合わせ、利根運河交流館、電話 04-7153-8555、 月曜火曜休館、祝日の場合は翌日。22、7月20日 JR 東日本グリーンウォリアーズ統括発足式ファンイベントを開催。ラグビーチーム NEC グリーンロケッツ統括は JR 東日本に運営権が譲渡され、 JR 東日本グリーンウォリアーズ統括として新たに出発しました。発足式と選手との交流やラグビー体験ができるイベントを開催します。当日は先着500人に新チームのロゴ入りグッズの配布も行います。日時、7月20日祝日、15時から17時、14時30分開場。場所、柏の葉公園総合競技場。問い合わせ、スポーツ振興課、電話 04-7157-2225、 東日本旅客鉄道株式会社ラグビー準備室。メールアドレス、jrerugby@jreast.co.jp。 23、コラム、エンジョイライフ、ピアニストリカコとパスカルのほのぼの流山暮らし。 ピアニスト、パスカル・ドゥバイオン、村田理香子夫妻。ヨーロッパで長年活躍してきた市内在住のピアニスト夫妻。流山国際室内楽音楽祭の音楽監督も務める。パスカル氏はチャイコフスキー国際コンクール第2位の世界的ピアニスト。教えを求める者が後を絶たない著名指導者でもある。村田氏は東京芸術大学卒業後、都独、ベルリン芸術大学を首席で卒業し、ポルト国際コンクール3位、ベルリンフィルハーモニーホールで数多く演奏してきた実力派演奏家兼指導者。夫妻が溺愛するゴールデンレトリバー、くるみとともに、流山ライフを満喫中。第2回、パスカルの少年時代、猫ちゃんの歌。さあ、今回はそのパスカルがどのような少年時代を送り、どのようにしてピアノを始めたのか、本人に早速語ってもらいましょう。皆さん、はじめまして。パスカルと申します。私は幸運なことに、世の中がようやく落ち着き、自信を持って未来を見据えられるようになった時代に生まれました。幸せな子供らしい無邪気さで、兄と二人で笑い転げていたあの頃が懐かしいです。両親は若い頃、少しだけバイオリンをたしなみ、友人たちと音楽の夕べを企画することもあったので、自然とアパートにピアノを置くようになりました。もちろんアップライトピアノです。ピアノの銘柄がステーキならぬステックという名前だったことは、よくジョークのネタになりました。兄がそのステックをさばいて弟に聞かせてくれる傍らで、4歳になった私は、自分のぬいぐるみの猫ちゃんのためにちょっとした歌を即興で弾いていました。いや、そんな大したものじゃありません。モーツァルトには遠く及びませんでしたし、私の才能に感嘆していたのは両親だけですから。かっこ笑い。その後、兄に続いてピアノのレッスンを受けるようになりました。毎日何時間も練習していたなんて想像しちゃダメですよ。今だから白状すると、友達とサッカーをする方がずっと好きで、レッスンの前日しか練習していませんでした。この追い込み練習にもかかわらず、当時の先生は両親に、彼には才能があると言い続けていました。私は少しずつ自分の音楽とピアノへの愛が深まっていることに気づき、もしそれほど才能はなかったとしても、この道で幸せになれると気がついたのです。そしてこの道を選んだことに何の後悔もないと言い切れます。パスカル氏の少年時代の顔写真があります。24. 流山市 LINE 公式アカウントのご登録を。イベント情報や災害情報などを配信。登録の二次元コードがあります。